藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、それでは今週もやってまいりました加藤陽一の経営道場、本日は第6回ということで、今日も加藤さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、今日のと言いますか、まあ毎回ですけれども、インタビュアーのマーケティングコンサルタントの斉藤元明です。よろしくお願いいたします。はい、それでは加藤さんよろしいでしょうか。
はい、
第6回目の質問ということで、コンサルタント志望の会社員です。ただしコンサルタント会社ではコンサルティング会社ではありません。将来コンサルタントとして独立したいと考えています。そのためにはどんな準備をすればいいでしょうかっていう、30代の会社員の方からのご質問です。加藤さんよろしくお願いします。
はい、わかりました。コンサルタントになりたい。
最近学生とかもですね、やっぱりコンサルタントっていうのが人気のようなんですね。
人気なんですかね。
はい、一つは神田正則さんとか、勝間さんとかの影響で、やはりこう大手の外資系のですね、コンサルティング会社が、横文字の、横文字で外資系で、かっこいいっていうイメージがあるんでしょうね。高いスーツを着て、年収も何千万とか取ってみたいな、そういうイメージがあるんじゃないでしょうか。
なるほどですね。
はい。
今のこの30代の方って、そちらの方のなんていうんでしょうかね、いわゆる
この方はもうすでに仕事をしてますから学生の諸君が抱いてらっしゃるような、ちょっと現実と乖離したと言いますかね、そういう世界ではなくて、もっと地に足がついた形で思ってらっしゃるんだと思うんですけれども、コンサルタントの場合でもやはり当然価格競争とか比較っていうことは当然ありますけれども、一般の業種でこの方業種を書かれてないんでわからないんですけれども、例えて言いますと、加藤さんお得意のこう印刷業界なんかで言いますと、もう見積もりを数社取る相見積もりとか、入札とか、そういうのはもう日常茶飯事ですよね。でそこから抜け出そうとした場合に、なかなか印刷会社の場合、普通こう受け身型と言いますか、これやってくれとか、これ見積もりしてくれとか、今度こういうのやりたいから企画を出してくれみたいに、お客様の方から言われて受け身でこちらがそれについて考えるという形が多いじゃないですか。例えばそういう印刷会社さんなんかの場合だと比較的イメージがつきやすいと思うんですが、なかなかそのコンサルタントのように提案しろ、コンサルティングセールスをしろって言われてもですね、なかなかこっちからじゃあどうやって今までずっと何年も何十年もお客様から言われて、これ見積もりしてくれて、はい分かりました、極端に言うとですね、はいそれいくらですという形で、お客様から言われることに対してきちんと応対をするっていうことで長年ご商売をしてらっしゃると、いきなり提案型営業だとか、コンサルティングセールスだって言われてもですね、いやそれは加藤さん話はわかるけど実際何をしたらいいんですかみたいなことがあると思うんですね。
そうするとこの人っていうのはあれですかね、会社員としてコンサルティングをっぽい取り入れた営業をしたいとか、
コンサルタントとして将来独立したいっていう
ふうに書いてますね。独立を前提なんですね。
はい、
まあ結論から申し上げますとですね、
はい、
あの私はおすすめしてないんですよ。
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、
それはまたどうしてでしょうか。
まずまあちょっとこの方のちょっと詳細がわからないのであれなんですけど、やっぱりその、はい、いわゆる大企業向けの戦略コンサルタンティング会社ですかね、
はい、
まあ、コンサルティングファームと言ってもいいと思います。その先ほど斉藤さんが言った
外資系の、
はい、かっこいいですね、素敵な感じで、
ま
あ、ちょっと私そちらの世界はあまり、存じ上げたいのないのでわからないんですけど、そちらにね、
はい、
まあ、就職されるっていうのはありなのかもしれませんが、
はい、
まあ、一般的に独立をされるって方はそういったところで、
はい、
頑張ってですね、
はい、
自分で独立する、いわゆる私も独立系コンサルタントになるんですけどね、
はい、
まずそのためのキャリアとしては、
はい、
どうなんでしょう、中身がわからないので、きちっとした答えは申し上げられませんが、
はい、
中小企業を相手にする、
はい、
独立系コンサルタントになる場合は、
はい、
いわゆる大企業の戦略コンサルタントをやったとしても、
はい、
独立してから大企業にピンでですね、
はい、
独立系が入っていけるかっていうと、
はい、
一般的には難しいですから。
確かにそれはちょっと難しいですよね、
はい、そのキャリアを得たところで、
はい、
中小企業、実際ピンでやるとしたら中小企業向けのコンサルタントしかないと思うんですね、
はい、
私たちのようにですね、
はい、
なので難しいと思います、はっきり言って、
うん、はい、大企業向けのコンサルタントは難しいと、はい、
そうです、
はい、もし独立したいんだったら加藤さんのように中小企業向けの道はあるよということですね、
にならざるを得ないと思いますね、
はい
はい、
じゃあもしその中小企業向けのコンサルタントになるとして、まあ加藤さんはおすすめしないということなんですけれども、
はい、
それなぜでしょうか。加藤さんのような中小企業向けのコンサルタントでもあまりおすすめはしない。
そうです、
はい、
なぜならば、
はい、
我々のようなコンサルティングっていうサービスを、
はい、
売るのは非常に難しいからです。
なるほど、
はい、
まあ、よくあの営業が大変だっていうことで言いますと、
はい、
生命保険なんかが非常にこう形がないので、
は
い、売るのが大変だっていう話をよくお聞きしますけれども、うんうん、コンサルティングも売るのが難しいわけですね。
難しいですね、
うん、
はい、
それはなぜでしょうか。
形がないものだからですね。
うーん、
それとあとはコンサルティングっていうかコンサルタントに対してのアレルギーがすごい。
あ、アレルギーが
すごいです。
クライアントが、お客さんの側から、
はい
は
い
はい、あ、実際加藤さんもそういうことに遭遇何度もされたわけですか。
そうですね、だいたい中小企業で今ももちろんお付き合いされている方の最初はですね、
はい、
あのコンサルタントに対するアレルギー
あるんですか。
具体的には、
はい、
過去誰、まあ、こういうコンサルタントに受け、ね、受けたけれども、
はい、
なんかむちゃくちゃだったと
結果が出なかったと、
はい、
お金だけ払って、
そうです、はい、悪い噂が、まあ、悪い印象がコンサルタントっていう言葉に非常にありましてですね、
うん、
そこの払拭から入るんですよ私なんか。
あ、なるほど、
うん、
それはちょっと難しいですね。
はい、ですので、
はい、
我々でも正直、私今7年目ですけども、
はい、
まあそれなりに大変、売るのが大変だと思いますので、
うん、
まあ、いろんなね、あのなんか憧れていただけるのは素晴らしいことなんですけども、
はい、
正直おすすめしないです、
はい、その今の一つ目の理由がそうすると、うん、売るのが大変、
大変、
売るのが難しいというのがおすすめしない理由の一つということですね、うん、
はい、
はい、
そうです。で、まあ、これちょっと起業の話になりますけども、
はい、
起業させるとしましたらですね、私はね、は
い、
ま
あ、実際コンサルタントとして起業するということですか、
はい、いえ、
そうではなくて、
ではなくて起業させるっていう場合は、うん、
はい、
まず何を考えるかっていうと、まずそこに市場がちゃんとあるかってことですよね。
市場ですね、
当たり前ですけども、はい、コンサルティングの市場って確かにあるんですけど、
はい、
やっぱりつかみづらい。
うん、
それよりかは例えば美容室ならとかですよね、確実にあの
分かりやすいですね、
周りに、
はい、
髪を切りたいっていう、
はい、
まあ、ニーズあるじゃないですか、
はい、でライバルも
そう
その辺でも見たら分かりますから
ですけど、まずライバルが多い業界でもいいんですけど、
はい、
市場っていうのもちゃんと確立されているところが、まあ、企業は成功させやすいですよね。
なるほどですね。
でコンサルタンティングっていうのは一定の市場があると思いありますけども、
はい、
競合も猛者揃いですし、
はい、
何よりもその経験がものを言う、
うん、
やっぱり業界ですから。
あ、経験、
はい、
だから知識とかノウハウを持ってることももちろん大事だと思うんですが、うん、それもある意味こう経験の方が大事なんですか。
です、はい、
それ経験っていうのはどういう経験でしょうか。
現場の経験ですね。
というとそのコンサルティングの、
コンサルティング現場です。
あ、なるほど、
はい、
いわゆるそのコンサルティングの現場の場数をどれぐらい踏んでるのかということが大事だっていう。
そうです。
それは独立したての人は下手するとコンサルティング経験がゼロかもしれませんから、はい、非常にきついですね。
そうです、はい、なのでそのしかもですね、
はい、
じゃあもしそういう風でも、そういう前提で厳しいマーケットなのにもかかわらず独立したいっていうその人の覚悟があるっていう場合の、まあ、これはですね、
はい、
アドバイスになっていくと思います、
はい、
まず一般的なやり方としては、中小企業向けの、
はい、
ビシバシやってるですね、
はい、
某 F 総研さんとかですね、
はい、
まあ、そういったところでまずはキャリアを積まれるといいんじゃないかなと思います。
あー、なるほど。まあ転職可能でまだ若い方は、
はい、
そういうやっぱり大手の週刊誌に転職可能であれば、はいはい、一応そういうところでコンサルティングってどういうものなのかっていう、先ほどおっしゃったコンサルタントとしてのキャリアを、
はい、
現場を経験する、
はい
はい、
で若い方でもある程度取れるんですかね、まあ、ちょっと中身はどうか分かりませんけども、
はい、
やっぱり社名のブランドでお仕事いただけると思うんですよ。
なるほど。それは実際あると思います。
はい、はい、あります。だから経験に応じて我々フィーが決まっていくと思うんですけども、
はい、
おそらく若手の方でもそんなに社名でお金もたくさん頂戴して、
はい、
クライアントさんから月額何十万って顧問料いただけると思うんですけども、
うん、
でもそれは実力ではないんですよ、はっきり言うと、
はい、
で我々みたいに独立系っていうのはその看板がないですからね、最初は。
そうですね、
はい
はい、
その時にじゃあ仕事をどうやって取っていくかっていった時に、
うん、
一番コンサルタント先ほどのお話言いますよね、怪しいわけですから。
怪しいんですか。
そうです。
あ、
分かりやすい例で言うと、
はい、
臨床経験のないっていうか手術の執刀したことがない 医者に手術任せますかって話です、
はい、これは怖いですね。
そういう状態なんですよ。
なるほど、
はい、
手術をしたことがない医者に
それ信頼します。
いや、できないですね。
できないですよ
ね。それもしそんなことが分かってたらとてもじゃないですけど、
うん、
怖くて頼めないですね。
そうです。ですので、具体的にじゃあどうしてもコンサルタントっていうのをこうやって私は脅してますし、実際そういうのを人をたくさん支援してますけども、
はい、
相当の覚悟を持って、
はい、
ある一定のラインを経験を積んで突破すれば、
はい、
本当に素晴らしい職業だと思ってますので、ある意味私も日本コンサルタント協会っていったところで一番指導する側のマスタービジネスコンサルタントってやってるね、
はい、
お話をさせてもらったと思いますけども、
はい、
コンサルタントある意味要請してるわけなんですけども、
はい、
その一定のラインを抜ければ本当にやり合いがあって素晴らしい職業だと思いますし、
なるほど、
ある意味このコンサルタントアレルギーをですね、
はい、
払拭したいっていうなんか思いもあるわけですよ。
うん、ただし加藤さんがこうおすすめしないっていうのは非常にこう独立して生計を立てていくのが難しい
と思います。
だから、まあ、売るのも難しいし、
そうです、
経験が何よりものを言うから難しい、
はいはい、
しかしそれでもやりたいんだという覚悟を持ってる、
はい、
腹を決めて入ってくるんだったら応援するよということですね。
はい、サラリーマンの時にじゃあ何をすべきかってことですよね、
はい、
先ほど言ったじゃあ、大手のですね、
はい、
F 総研さんみたいなとこでもまあどこでもいいです。中小企業向けのやってらっしゃるコンサルティング会社に入っていって、
はい、
コンサルティング経験をその会社で積まさせていただくっていうのはまあセオリーですよね、
はい、でそれが無理な場合はどうでしょう。
無理な場合は、
はい、
無理な場合は自分で、まあ、その今までのキャリアを 何をやってきたかって前提条件それを生かすしかないんですけども、とにかく小さく絞る領域を、
はい、
例えば、
はい、
私今経営コンサルタントって名乗りましたけども、
あ、これ広いですよね、
はい
はい、
経営本に書いたな、うん、フォアブランド戦略って本に書けましたけども、
小さな山を
はい、
見つける、
まあ、経営コンサルタントっていうと山でいうともう山脈みたいな感じですよ。大きな、
そうですね、日本でいうとアルプス山脈とか、
はい、
はい、
もう隣にですね、 大前健一先生とかですね
これはまたビッグなとこ出てきましたね、は
い、そこで普通に戦うっていうのは、
はい、
勝てっこない
ですか勝てないです ね、 ね、はい、キャリア知名度実績すべても
テレビに出てるとかね、出版物ももう何十冊も、
はい、下
手したら100冊超えてるという大先生がいる中 で、ね、はい、我々みたいな若輩者が真っ向勝負した、それダメなわけですよ。
そうですね、
こんないろんななんとか戦略とかいうのでも、まあ、言って言われてることですけど、
はい、
第2章がいきなり真っ向から勝負してはダメですよね、
はい、
でじゃあ私は何をやったかっていうと完全に後発ですから、
はい、
じゃあ経営の要素って何っていうふうに言った時に、
はい、
マーケティングだとか人材育成だとか、
はい、
内部の仕組み生産管理とかですね、はい、製造業のところですね、はい、作り方とかやるだとか、あとは財務的な、
はい、
まあ大きく分けるとこの4つのジャンルに分けますから、はい、その4つぐらいに分けるってことは、じゃあマーケティング、まあ斉藤さんまでマーケティングコンサルタントってなってる、はい、てるわけですから、マーケティングって言ったら山脈からちょっと山ぐらいかなっていう
のですね、
イメージ的には、
はい、ちょっとここマーケティングという山で勝負するぞっていうことですよね。
それでもでかいなと思ったんですよ。
そうですね、はい、
でそこからさらに、じゃあ私の場合だと USP っていう手法、
はい、
これいろんなコンサルタントの人がいましたけども、
はい、
ここで、
はい、
なんか日本の事例がほとんどなかったもんですから、
実際ないっすよね、
はい
はい、
そこの旗を立てて、
はい、
成功事例を10個作れば、
はいはい、
そこで要するに経験を積むってことですね。
なるほど。
10個の成功事例を作ると、
はい、
私は日本一になれると思ったんですよ、
はい、
USP っていうジャンルに限って。
確かに日本の USP の事例っていうね、未だにコンサルタントの USP が大事だっていうことは言いますけど、
はい、
未だにドミノピザの
はい、
アメリカの、しかも何十年も前の話をいまだにしますからね、
うん、なんだ USP って成功事例を作ってる人いないんじゃないかって思ったわけですよ、うん、まああるのかもしれないですけど出てきてなかった
です、ね、そうですね。
で私はそれを経験を積んで出版すればもう勝ちだと思ったんです。
なるほど。まさに将棋でいうところのこの最初の一手が
そうです、
すごくこう効いてるわけですね、はい、
ですからどうしても起業して独立系のコンサルタントになりたいっていう方は、
はい、
とにかくこう今言った勝てるところで小さいところでもいいので、
はい、
実際にクライアントさんを成功させる事例を、
はい、
その地域でもいいです、その日本、はい、まあ、例えば全国証券、まあ、我々はまあ証券は日本中なんですけども、はい、その場合だったら10個成功事例を作ったならば、
はい、
ね、
はい、
日本一、
うん、
なれるっていったところで自分のノウハウを確立化していって、
はい、
要するに経験を積んでいって、
はい、
しかもそれを体系化して本とか、
はい、
セミナーとかでアウトプットできないとコンサルタント絶対ダメですから。
再現性がないとダメだということですね。加藤さんだからできたんでしょ、はい、ということではダメだということですね。
ですのでその経験をサラリーマンの時にできれば、
はい、
一部でも経験しておいて、
はい、
で独立してからはそれをさらに磨いていくと、
はい、
そして出版物を出していくっていう流れが、
はい、
初めて独立系とのコンサルタントとして、
はい、
コンサルティング依頼を受けたりだとかお金を頂戴して、
はい、
さらに成長していけるですね、
はい、
エンジンになるもんですから、その方法を取られることを強くお勧めしますね。
今の加藤さんのこう小さな山を勝てる山を見つけて、
そうです、
そこで一番になって、そのために10個の事例を作る。これは加藤さんおっしゃるようにやりがいは非常にありますけれども、非常にこれは道は険しいですよね。
険しいです、はっきり言って険しいです。
そういう意味で加藤さんがおっしゃられた生半可な覚悟ではこれはちょっと折れてしまいそうですね、はい、はい。
それぐらいの覚悟がないとできません、
はい、
でもそこを、乗り越えた時には暁には、本当に、クライアントさんに感謝をいただけれたりだとか、
はい、
ないしはそれなりの報酬をいただけて、はい、それでなおかつ自分がどんどんどんどん成長していけるですねサイクルができるという素晴らしい職業だと思いますので、
はい
はい、ぜひその覚悟がある方はコンサルタントとして独立してまして、その優秀なコンサルタントですね、
はい、
まあ、日本の中小企業今経営がはっきり言って難しくなってますから、
はい、
その人たちをですね、
はい、
まあ、いい方向へ導くにはですね、はい、いいコンサル優秀なコンサルタントをですね、 絶対足らないんですよ、
はい、
そういう意味では、ね、ぜひですね若い方にチャレンジしていただいて、
はい、
素晴らしい職業としてコンサルタントということですね、
はい、
いいイメージにしていきたいと思いますので、そういう覚悟を持ってチャレンジしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。いや、コンサルタントになるには生半可な覚悟ではダメだと、
はい、
ただしそこを踏ん張って本気でやるんだったらこれは素晴らしい職業だということですね。
まあなんかね、はい、さもねコンサルタントにすぐ簡単になれますよってなんか言ってるような、なんか煽ってるようなね人とかもいますけど、はい、嘘ですあんなの。
はい、はいはい、もしコンサルタントにそれでも加藤さんどうしてもなりたいんですっていう場合は加藤さんのホームページ 見れば時々そのコンサルタント養成講座を、
そうですね、
年1回ぐらいですかね、はい、やってらっしゃるんですね、
はいはい、
またホームページの方ご興味ある方はですねご覧いただければと思います。それではこの辺りで今日は、終わりにしたいと思います。加藤陽一の経営道場第6回、それではまた来週、お会いしましょう。加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。